ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、京都府の京都市、長岡京市に活動の拠点を置いた2回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回は
環境、
今日から
京都で
よくする
環境と班がお送りします。
イエーイ。メンバーはカズシと
マホと
マサミと
大成です。
よろしくお願いします。いやー、来ましたね。今日も
3回目ですか？
3回目ですね。
はい、やっと全員揃いました。
やっと全員揃いました。
やった。
前回ね、大成くんがちょっと体調崩したということで、
うん、その節はどうもすいませんでした。
いや、寂しかったわ、ほんまに。
いや、全然寂しくなかったな。
え、寂しくなかった？
あ、そうですか。
ちょっと寂しそうな感じになってるな、大成。ですね、その休んだ理由っていうのをちょっと大成くんちょっと言ってほしいんですけど、
2月に、うん、フィリピンのセブ島に1週間ボランティアに行ってたんですけど、で1週間終わって無事にで帰ってきて、うん、そっからちょっとなんか体調がおかしいなってなって、
あ、そうやな、なんかあの時咳もごほごほして目真っ赤やったしな。
そうで病院行ったらなんかフィリピンでハシカが大流行してるらしくて、ハシカじゃないんかと言われて、まあ休んでたんですけど、まあ結果ハシカではなく普通の風邪でございました。
はい、
失礼しました。
ほんまにハシカやったら俺ら全員かかってたしな。
めっちゃ心配してたもん、家で
ニュースになるレベルやって言われ
たし、社会問題になるレベル、
そう、
先生も心配してたもん。
すいませんでした、ご迷惑をおかけしました。
よかったよかった。
で、そのセブ島についての話をちょっと今日は喋っていただこうかなと思ってまして、大成くんよろしくお願いします。
はい。で、まあ今1週間ボランティアに行ったっていう話をちょっとしてたんですけど、まあそこで自分が感じたことをちょっと今日は、うん、言っていこうかなというふうに思います
よ。
で、まあ、まず一番に感じたことは、
ほう、
自分の当たり前は当たり前じゃないっていうこと、
めっちゃええこと感じてるやん。
名言通りにすごい。
そう、なんかもう自分はもう何もちっちゃい頃から当たり前のように保育園、小学校、中学校、高校、大学っていう風に学校に通って、で塾にも行って勉強もして、好きなスポーツとか部活もして、自分がしたいと思ったことをとことんしてきた。けど現地行ったらもう学校に行けない子供たちもいるし、もう毎日ご飯が確保されてない家庭もあるし、もう生活の環境がもう全然整ってない状況で、もう自分の概念をほんまに根本から覆された。
あ、
もうそんな中でもすごい楽しそうなんですよね、子供たちが。
あ、そうなんや。
What's your name? って聞いてくるんですよ。
かわいい。
そうそう、大成っつったらすぐ覚えて、Hey 大成、Hey 大成みたいな。
かわいい。
そんなんな、もうこっちのそんな現状見てたらなんかこっちはショッキングやけど、そんな中でも楽しそうに子供たちは過ごしてるから、なんかな、楽しいっていう文字は一緒でも違う意味がいろいろあるなというふうに感じましたね。
深いな。
すごいいいこと本に書いてあるから、すごいいいこと
本書こうか
一回書いてみた
い。まあ、その中でも一番その衝撃やったこと、衝撃的やったこととして、1日目にちょっと観光がてら観光地に行ったんですけど、普通もう観光の人たちばっかりなんかなと思ってたら、そういうとこにこ その貧困世帯の子たち、人たちが集まって、そのもう子供たちがなんかもう物乞いをしたりとか、
なるほどね。
まあ、そういうセブの人じゃない観光地の人やったら、ああかわいそうと思ってお金を渡すっていう確率が高くなるっていうのも向こうの人分かってるので、
ああ、それを分かって狙っていってんだな。
なんか観光地にこそそういう人たちがいるっていうので、びっくりしましたね。
そういうのせなあかん環境っていうのがあんねやな。
そうそうそう。でもう一つが墓場で暮らしてる
マジで
世帯があって、なんかもう貧困世帯の人たちがもう住む場所がなくなって、
うん、
でもそれに行き着いたのが墓場みたいな、
うん、
墓場でもう子供たちがもうその上を走り回って歩いてたり、うん、墓場の上に家を建ててそこに住んでたりとか、そうなんかもうね、常識がね、
そう日本やったら絶対ないもん、うん、そうそうそう、ちゃんとお墓っていうのがあってな、
でその隣にはもう大きいショッピングモールとか高級マンション建ってて、もう格差をもう目の当たりに、
なあすごいわ、
うん、でまあそういうボランティアっていうのを1週間してきたんですけど、
うんうん、
まあ、その中でもボランティアの限界性、
ああはいはいはい、
ボランティアってできることはすごい限られてるなと思って、
うん、
なんかその食事の提供とか教育支援とかは、
うん、
まあ、実際僕もしたんですけど、それは長期的に見たらまあ価値のあることかもしれないですけど、根本的な問題の解決にはなってないから、
うん、根本か、
そうそうそう、で先輩にゼミの先輩にまたセブ島にボランティア行ってる先輩がいるので、
うん、
そういう先輩にも話を聞いたんですけど、まあそのボランティアじゃ限界はやっぱあるから、
うん、
じゃどうしようかって考えた時に雇用を生み出す、
うん、はいはいはいはい、
もうその雇用を生み出したらその何やろな、働く環境が今整ってないけど、
うん、
そういう選択肢を増やしてあげるっていうことが、
うん、
もうそういう少しでもあの国の発展にもつながるのかなっていうことで、
せやな、
働けたらいろいろね、
物乞いも選択
肢、そうそうそうそう、だからそういうことをね肌で感じて、
うん、
やっぱ現地に行くっていう大切さをね学びましたね、
せやな、
実際に
俺らも行かなあかんな、
そうそうそう、これゼミ活動してるけど、な、なんかあんまり現地に行けてないからね、いろんなとこに行って現地の人に話聞いて、いろんなことを学んで行きたいですね、
そうやな、
っていうところで肌で実感した僕のニュースはこれで終わりたいと思います、
ありがとう、
深い
深
い深
い、懐かしいな、深い話な、さあ私たち環境とかですね、まあ、大成君のいい話も聞けたところで、3月10日にですね、
ほう、
その英子と伏見というイベントに行きまして、プチ京ゼロマーケットやってきましたので、その報告感想をちょっと真帆から説明していただきたいと思います、
はい、はい、ね、さっき話してくれた大成君よりいい話ができるか分かんないんですけども、頑張ります、
ハードルがな、上がって
でも先ほど言ってくれたように3月10日にその英子と伏見っていうイベントがあって、そこで私たち環境都がそのブースを出してきたんですけど、
うん、
そこで京ゼロ、プチ京ゼロマーケットを開いてきました、
うん、
今その京ゼロマーケットっていうのはその簡単に言うと、家庭でその買いすぎてしまってもう食べないとか、誰か人からもらったけど、あーもう食べないな、でもこのままだ賞味期限切れちゃうな、どうしようっていうものを寄付で集めて、それ私たちがそのイベント当日に来てくれた来場者の方に無料で提供するっていうものなんですけれども、うん、でその成果としては今回のその京ゼロマーケットでどれぐらいのその食品を循環できたかというと、
ほう
ほう、食品の品数はなんと87品です、
イエ
ーイ、ね、たくさんの方に寄付していただいて、
そうやな、
で食品の重さは約12236g です、
グラム、
グラム、
グラム、グラム、キロって言って、
誰かキロで言える方いますか、この中に、
おっと、なんだ、単位分からないの、
キロ、
これを急に直すと
1223.6kg、
ありがとうございます、
はい、
合ってるか分かんないですけど、
分からないですけどねこの時間絶対いらんかった
で、カロリーは17905kcalです。で、このカロリーがどんぐらいかという分かりやすく言うと、
うん、
成人男性の1日に必要なカロリーを200キロカロリーとした場合、
200キロ
2000
円、あ、ごめんなさい数字がちょっとすいません、弱くて2000キロカロリーとした場合、成人男性9人分もしくは9日分に相当します。
おー、結構な、
ね、せや
量やな、
うん、
はい、いやで私もっとなんか身近な面白いやつないかなと思って調べたら、
お
そのもし17905kcalあったら、
うん、
あのなんとカツ丼が18個食べれます。
マジで
カツ丼が18、
めっちゃ食えるやん。
で、あのみんな大好き、
うん、
もう子供から大人までみんな大好きオムライスはなんと21個、
オムライス
も食べれます。
マジで、
はい、やったじゃん。
今これ最後に私個人的に揚げ出し豆腐がすごい好きなんですけど
渋いな
揚げ出し豆腐で調べてみたところ、うん、なんと97個も食べれます、ね、
やったじゃん魔法
最高これはもう最高ですね
いやちゃうよ魔法に醤油するわけじゃないちゃうよ
結構救ったな、
まあ、結構、まあ、救えたということ で、うんでまあ、このイベントで、ね、いろんな参加者の方と話す機会があったんですけど、うんでまあ、こう皆さんにこう何かいろいろお話とか質問とかしたらすごいやっぱ熱心にそのいろいろ一緒に考えてくださって、
うん、考えてくれましたね、
すごいなんか私たちもすごい楽しかったしためになったし、うん、すごい有意義なそのイベントの時間だったなと思いました、うんうんうんでまあね、この感想をじゃあ大成、はい、どんなことが、まあ、学べたとかこれからの活動とかに生かせそうとかありますか？
アンケートをその作るの忘れてたんですよね
忘れても
たなで、まあ、結果的にその口頭でアンケートを取るっていう形になったんですけど、うん、結果でも口頭でアンケートした方がちゃんと話を聞くことができて、うん、
それはすごい思った。そうそう、
なんかそれでその中でその地域の方から声をいただいたのがその自分たちの活動のこれからの考えていることでその食品を回収する時、うん、それをそのイベントの前だけにするんじゃなくてもうゴミの回収日みたいに、
うん、
第3月曜日みたいな、
そうやな、
みたいな感じでなんかしたいなみたいな考えてるんですけど、うん、なんかそういうのも地域の人にどうですかねみたいなもう聞いたらもう真剣に考えてくれて、
あんな考えてくれたら思わなかった、
そういうのすごいありやと思いますみたいなことも言ってくれたし、うん、そのただ回収するだけじゃなくてそこにまたその何食品をそのまたくれる、
うん、
提供してくれるんやったらさらに行きたくなるよみたいな、
うん、
またそういう新たな考えとかもたくさん教えてくれたのですごい貴重な時間になったかなと思いますね、
うん、なんか不幸中の幸いというか、
そうそうそう、結果的にね
うまいことな、
よかったよかった、
結果オーライになったな、ほんま
地域の人の声っていうのもねすごい大事やなと思いますね、
うんうんうん、
まあ、生の声が聞ける場ってね そんな
になかなかないもんな、
うん、せやな、なんか今までの京ゼラとかやったらその話すっていうのがなくて全然、
うん、なんかその商品その集めた食品を渡すのがなんかそういう作業みたいな感じになった、うん、
それが目的になってるんじゃないかみたいなところが自分らの中であったから、うんうん、逆にそういうのをなんていうかなこういう話すっていうのがすごい大事なんやなっていうのをめっちゃ感じた。
うん、
うん、
いやカズシはなんかそういういろいろある、これからの活動にもっと活かせそうみたいな、
活かせそう、ああでもほんまにまあまあイベント自体が結構ゴミの減量に結構なんていうか焦点を絞ったというか、
うん、
っていうのもあって来てくれる人のそういう意識とかが高かって、
うん、
なんかそういう目的その何々っていう目的がちゃんとあったらそれに興味のある人が来てくれるみたいな感じで、なんかそういうのも京ゼロとかにも持たせれたらいいな、なんかその人を引きつける、
うん、興味関心とかね、そういうの
そういうのをもっと引きつけていくことができたらもっと人が来てくれて、そのなんか生ゴミや食品ロスになんかなんていうかな考えてくれる、
そうそうそう、ね、意識がねちょっとでも変わってくれたらね、
そういうのもうん、いい機会になるんかなっていうのはめっちゃ思った、う
ん、確かに。いやまさになんか準備段階とかでなんか大変なこととかありましたか？
準備といったら、まあ、なんかその新しく今回から取り入れた取り組みとして、
うん、
そのポストイットの活用っていうのを新しく私たちから始めたんですけど、その食品一個一個配るだけだったらね、なんかその、まあ、意識を変えてもらうっていう面で少し弱いかなっていうのが私たちの中であったので、
うん、
まあ、そのポストイットに、まあ、今日から私たちができること、買い物の時に注意することとかっていうのを書いた紙を1枚ずつ私たちが手書きで書いて、
うん、
それを貼ることによってちょっとね楽しみながらじゃないけど、
うん、
これには何が書いてあるんだろうとか、うん、ちょっと気軽に身近にその今日から私たちができることっていうのを伝えれたんじゃないかなとは思いますけど、
うん、
まあ、なんかいっぱい落ちたりとか
せや
うん、ちょっと反省ですね、
うん、
あったので、もっとちゃんとまとめとかなかな、
う
ん
う
ん、
そうね、
それでもまたね、そのもらった人がそれをちゃんと見てね、ちょっとでも意識が変わってくれたら嬉しいですけどね、
うん、
せやな、
そうですね、まあ、確かにいろいろ反省点とか課題とかありますけど、やっぱりそのさっきの大成くんの話と一緒で、そのほんまに生の声を聞くっていうのはすごいいい機会やなと感じたイベントでした。
はい、
以上です。
ありがとうございます。それではここで本日の1曲に参りましょう。 本日お送りする曲はワンオクロックさんでチェンジです。ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はワンオクロックさんでチェンジでした。さて後半からは食に関する旬な話題を皆さんで話し合っていきたいと思います。
何ですか旬な話題。
今日は
まさみよろしくお願いします。
いや
何やそのキャラ
ちょうどですね、
うん、
まさにラジオに話せと言ってるかのように
言わんばかりのね
3月16日のニュース、
ね、
なんと食品ロス削減法案が今国会で成立する見通しになったというニュースを素晴らしい。おーおーお
ー、今回はだいぶ大きいですね。
そう取り上げていきたいと思います。
法案ちょっとお堅いかもしれないですけれどもね。
お堅いのよ、お堅いの。
ちょっとねお許しください、はい、ということでね、
ちょっとお堅くいくわ今からまあその法案の内容としては、うん、まあ、その消費者そしてあと食品安全担当層をトップとする、うん、食品ロス削減推進会議っていうのを、まあ、内閣府に設置して、
うん、
で配布され、ごめんなさい、廃棄される賞味期限内の食品を、まあ、企業などから譲り受けて、うん、福祉施設だとか、まあ、困窮者に届けるフードバンクっていうのが、まあ、あるんですけれども、うんうんうんうん、そのフードバンク活動への支援を義務付けるといったのが、まあ、主な内容になるんですけれども、うん、まあ、これを、まあ、政府はね、まあ、一応その必要なことを、まあ、いろいろまとめて基本方針決定して、で、まあ、その決定したことを、まあ、都道府県とか市町村とかっていう規模感で、まあ、食品ロス削減推進計画を作りますというニュースがあって、う
ん、
そうまさに私たちが活動する上では外せないニュースになるんですけれども、うん、
びっくりしたね、
うん、びっくりした、うん、いきなり
急にやったみたいな、
うん、そうで、まあ、国民の、まあ、理解の関心を深めるためになんと毎年10月を食品ロス削減月間とします。
もうね10月来てほしいね、もうね
毎月10月でもいいぐらい、ね、
ずっと10月もいい
ぐらい、無理やろそれは
さらに
お何
10月30日はその中でも特に、
うん、
食品ロス削減の日とします。
おお、じゃあもうこれは毎日10月30日でいいですね。
そうですね、毎日10月30日にしましょう。
幸せになりますまあまあこんな感じでちょっと小難しい感じになっちゃうんですけれども、うん、まあ、この法案の中で何が大切かと言いますと、まあ、まず、まあ、食べ物を無駄にしない意識を持ってもらいたいな、それを定着させたいなっていうのが、まあ、一番の狙いですね。でもあと、まあその食べることができる食品について、まあ、廃棄っていう道を選ぶんじゃなくって、うん、まあ、貧困とか災害とかで必要な食べ物を十分に入手することができない人々がいっぱいいますので、うん、その方たちに提供することを含めてできるだけ、まあ、その食品まだ食べられる食品として活用するようにしていくっていうふうなことが、まあ、目的なんですけれども、うん、まあ、私たち一緒ですね、啓発と、
うん、
まあ、物理的な循環っていう感じで、まあ、私たちにはもういろいろ思うことがあると思うんですけれども、うん、ね、ちょっと難しい内容ですけれども、
難しい、
ドキドキ、誰
や、カズシ、
俺か、
どう思う、
やばい、ドキドキ言えるかなまあ確かにな、この法案が成立したのはすごい大きいことやなっていうのは俺自身は思います、
うん、
やっぱ国を挙げてこういう、なんやろ、動きが起こるのはすごいなんかいいこと、僕らみたいにその行政っていう上の人らがやるんじゃなくて、今まではその下の方からなんかやろうぜって言ったやつがもう行政も納得してくれたというか、行政もやらなあかんなっていう感じの意識になってくれたっていうのはすごい大きいこと、いいことやと思うし、こういったその流れに僕たちも、また他の僕たちと同じ志を同じくする人たちもこの流れに乗って、うん、もっとこの食品ロスやったり生ゴミとかそういうブームをね、
うん、
日本中に起こしていけたらすごいいいんじゃないかなってのは思いますね。
しっかり喋る。
ドキドキしてた。
ドキドキ。
ドキドキ。
ドキドキ。あとじゃあ喋りたい人。うわ。
挙手。
じゃあ魔法。
うわ。喋りますね。
喋りますね。
私が思ったのは、うん、その私たちずっと食品ロスとか、うん、そういう問題について取り組んでたので、うん、その国っていうそのもうね、日本で言ったらまあ最高の団体、
うん、まあまあまあ一番上
の団体が
団体
団体じゃないのがその同じようにその食品ロスダメなんだっていうのをそういうちゃんと法案として明確化してくれて、うん、それでこういう風に出してくれたっていうのはまあすごい、うん、すごいないいなと思いました。やっぱ国がね、うん、もう一緒に味方についたらもう最強ですからね。
最強やな
でも思ったんですけど、うん、この10月は食品ロス削減月間っていうのが、うん、まあ、あったと思うんですけど、うんうん、じゃあ10月以外の月はっていうのが私ちょっと引っかかりますよね。まあ、10月がまあその月間っていうのは分かりますけど、言うて1年が12ヶ月あったら、うん、12ヶ月の中の12分の1じゃないですか、うん、食品ロスについて考えようとか、うん、そういう期間がなんで、これはもう10月だけでいいのかなっていうのは正直思いましたね。
例えば
例えば、うん、もう毎月、うん、な毎月毎週日曜日とか
週は結構刻むな
細かい、
ね、月にね、うん、第3何曜日みたいな感じで
定期的にあった方がいいのかなって思うんですけど、
う
ん
う
ん、
まあそうね、
まあ、最初やからね、
うん、あまあまあまあ
最初やからまあ10月っていうこと
で、
う
ん、試行錯誤的な多分ねきっとあるんでしょうね。さすがにそんないきなりバンってこんなにね、頻繁にやったらまあ国民もわーでびっくりしちゃうと思うんで
だから徐々にね
徐々に、
ね、
うん、
広まっていったらいいと思います
けど、うん、思いましたね、
うん、まあ、ちょっとこんな感じでいろいろ調べて私たちにも調べてはいるんですけれども、まあ、ちょっとまだ開示されてる情報が少ないっていう部分もありまして、うん、まあ、そのさっき言ってくれた食品ロス削減の日今どういうことをするのかとか、なんで10月なのかとかも、まあ、含めて、でまあ、あとそれこ そ, なんかそのフードバンクへの寄付が義務付けられるってことなんですけど、うん、まあ、基本今はそのまあセカンドハーベストさんとかやったらまあその未開封のもので賞味期限が1ヶ月以上のものっていう条件とかがあるので、うん、まあ、そのあたりをどう結びつけて義務化していくかじゃないけど、
そうやな、うん、義務とはいえなんかな、うん、難しいところもあるな、
そう
だね、
そう、まあ、その辺あたりまだまだちょっと不透明な部分はあるし、まあ、私たちが未熟な部分もあるとは思うんですけれども、うん、まあ、これからもねちょっと動きがあり次第この法案については随時お知らせしていけたらなと思います。以上です。
はい、ありがとうございます、はい、さあ話はちょっと変わるんですけど、
はい、
先週ですねあのオイコンと卒業式がありまして、お愛しの4回生が卒業してしまいました。
あら、そうです、ね、
悲しい
泣き始めた。
え、大輔大丈夫？
誰か泣い、
大輔泣いてる。
イエーイ
って何？イエーイって何？お前一番泣いてたで、ね、一番泣いてたから。
びっくりするぐらい泣いてました、ね。
先輩やから
な。ほんまに寂しかったですね。先輩大好きやわ。でも4回生が出てしまった、出ていってしまったということは、うん、俺らも3回生。
3回生。
3回生。もう一番忙しい、でも一番楽しい時期。
うんうんうん、
ねえ、ほんまにいいものにしていきたいですね。
ねえ、早いね、ほんまに。この前まで1って書いてたで、あの
開催のところ
、学年1って書いてたの、
もう3やん。なあ、ほんまにこの1年はほんまに多分中身の濃いけどもうすぐ過ぎてしまう、うん、だから、ね、やっぱり 1分1秒無駄にしないようにね、
はい、
頑張っていきたいですね、
はい、頑張っていかなな、
はい、
ゼミの年や、
せやな、もうゼミ、うん、ゼミゼミ、
そしてゼミ
ゼミ
そしてゼミ
からのゼミ、
そやな、まあゼミ尽くしでいこうや、
よっしゃい、
うん、な、じゃあ最後に、まあ、感想を、まあ、2人ぐらいかな、
お
言っていって終わりにしようかなと思います。誰にしようかな、まさみ
来ると思ったやったー、まあ、ちょっと私今回お堅いことしか喋れなかったんですけど、うん、そうね、まあ、その今後もイベント、まあ、私たちもさっき言ってくれた京ゼロマーケットだけじゃなくて、うん、いろんな場所にこう出向いていけたらなっていうのは今回すごい思いました。
うん、
うん、いろんな場所っていうか、まあ、いろんな人に触れてみたいっていうふうに素直に思いました。うん、なんでこれからもそういう人との触れ合いっていうのを感じつつ活動できたらなと思います、うん、
おお、めっちゃ大事やね、うん、もっと人と関わりやっていきたいね、
うん、
はい、じゃあ目が合ったね、大勢、
大勢
何、ま、真帆が喜んでますけど、喋りますか、
次喋る、
大丈夫です。
まあね、さっきもセブの話の中で言ったんですけど、その現地に行く大切さ、ちょっとまさみとは被るんですけど、うん、その現地に行って自分の目で見て肌で感じて、うん、でその学びをまた自分の中でからまた外に出していくっていう、その学びの大切さっていうのを学んだんで、うん、それもここから実際に地域に出て、
せやな、
今回のイベントでもその地域の方の声っていうのも本当にすごい貴重 な、
せやな、
大事な声やなと思ったんで、うんうんうん、そういうのも吸収しつつ、うん、大切なことを取り入れて学びに生かしていけたらなというふうに思いましたね。
はい、せやな、俺ら今まで考え済みやったからな。
そうですね、うん、実際にねイベントをするっていうね、
もっといろんなところで。
本日は私たち環境と班がお送りさせていただきました。来週は東近江班がお送りさせていただきます。次の私たち環境と班の放送は3週間後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー、明日を考える30分、この番組は毎週土曜19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのはカズシと
マホと
マサミと
大勢です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さよなら。
ありがとうございました。
バイバイ。